春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。起きたてで喉がガラガラしておりますけども、今日は12月の10日、うちのお袋の誕生日ですね。あと電話しとこうかな。ですね、昨日言ってたヤフーメッセンジャーが使えなくなったということで、ヤフーメッセンジャーは使えるんですけども、音声の方はですね、私の Windows ME では使えないということで、本当にもう、あれからどうしようかなっていろいろ考えてましてね、スカイプっていうのがあるんですよ。スカイプですね。昨日もこのスカイプが、スカイプだかスカンポだか、なんだかわかんないじゃないですか。これもややこしいね、スカイプ。電話ができるっていう、ソフトで電話ができるみたいなやつなんですけども、こいつを入れようと思ってですね。で、昨日のうちに、昨夜のうちに、MacOS、X っていうか10ですね。あれを入れたんですけども、CPU の方が足りなかったということで、何回やっても入んないか、おかしいなと思って、よく読んでみますとですね、というか調べてもらうとですね、使えなかったんですね。これがまたもうがっかりでね、で今ちょっと違うソフトでね、音声できるのねえかなっていう感じで探してるんですけども、まあできるとしても Win ですから Mac の人とはできないというわけでね、不便ですね、本当に。なんで本当にもう、古い方のユーザーを切り捨てちゃうんでしょうかね。まだ使ってる人とかいっぱいいると思いますよ、みんなが。みんないい機種持ってるわけじゃないんですからね。その辺、今まで使えた人まで使えなくするっていうのはどうかと思うな、ヤフーさん。そう思いますよ。今日はですね、朝からですね、朝からっていうか、日曜日の朝起きてるときは大概仮面ライダー見てるんですけどね、私ね、今、カブトですか？あれがなんか妙に面白くてね、変身する人が今までみたいな暑苦しいやつじゃなくてね、なんかクールなやつでね、で、なんか料理とか作ったりしてね、ばあちゃんが言っていたとかってわけわかんないこと言ってね、そのようななんかイケメンなんですけどもね、なんか今までと違うので面白くて見とるわけなんですけども、どんどん話が深くなってってね、かなり力入れて今回のやつは作っていいんじゃないかなと思ってるんですけども、まあこの年になって仮面ライダーもなかろうと思うんですけども、というのが私が中学入る頃かな、それか小学校の6年生ぐらいに始まったんですよ、仮面ライダーっていうのは。で、当時流行りましてね、変身ってやつですわ。ライドー変身っていうのが1号ライダーですか、変身っていうので流行っちゃいましたね。かなり低予算で作った割には面白かったですね。内容は内容でしたけどね。ビートたけしさんがよく言ってましたけども、幼稚園のバスをジャックして何が世界征服だって言ってわけのわかんないようなね、そういうふうなあれでもう必死になって見てましたけどね。内容はどうあれ、ドラマは面白かったんで、あれが未だに、あれからかれこれ何年ですかね、30年近く続いてるんでしょうかね。すごいですよね、考えたらね。そんな続くもんってないでしょう、他にね。まあありますけどね、ウルトラマンとかね、サザエさんどうなんだみたいな話もありますけども、いやでもここまで続くとね、やっぱりすごいなと思いますね。今日はその石森章太郎さん、原作者のね、の話をしたいと思うんですけども、石森章太郎さんの話っていうのは前しなかったかな？もししてたとしても忘れてください。石森章太郎さんっていうのは、まあ知ってたんですけども、そんなにこう詳しくなくて、最初の頃な。で、私は一番初め入ったのは、長井豪さんから入りましたんで、で、長井豪さんの、先生ですからね、あの人は。石森さんのところで、アシスタントをした後、デビューして、 で有名になっちゃったのは長井坊さんですから、その先生にあたるわけなんですけども、まあ晩年石ノ森章太郎さんという名前で能をつけてね、なんか画数変えたんでしょうけどもね、あんまり成果はなかったような感じがするんですけども、やっぱり私の世代ではこう石ノ森というより石森章太郎さんという方が強いのでね、そっちで、行きたいと思うんですけども、この方はなんかいろんなもんで読んでたんですけども、すごい書くのが早かったそうですね。1日で100ページぐらいこう書いちゃったりして、まあ全部じゃないでしょうけどね、他アシスタントにボンボン回してったんだと思いますけども、100ページって1日で書き切るようなマスじゃないですからね。そのくらいでも書いたし、で1日3時間ぐらいしか寝なくてね、で週に2本ぐらい映画見て、で寝る前には2、3冊本読んでたっていう、すごい人だったらしいですからね。でコーヒーガブガブ飲みながらタバコパカパカすかしてね、タバコの量もなんか半端じゃなかったみたいですよ。まあ亡くなっても仕方ないかなって思ったりもするんですけども、でも漫画家っていうのはね、かなりこうストレスのたまる仕事ですし、そのくらいやっぱりなんか抜く場所っていうのがなければ、やっていけなかったと思いますね。で当時の漫画家さんですから、やっぱりバイタリティがすごいんですよ。石森さんのそのさらに上になる手塚治虫さんももっとすごかったですね。やっぱりもうすごい量のもん書いてますからね。で手塚治虫さんと石森章太郎さんって言ったら絵が似てるんですね。やっぱりディズニーの流れ組んでますから。で、かなりメジャーな感じが手塚さんの方はしまして、で、石森章太郎さんの方はどっちかちょっとマイナーなイメージっていうんですかね。どういうのかな、なんか同人誌の走りみたいなイメージが私の中でどうしてもあったね。まあそういうのも、そういう活動もされたと思うんですけども、まあ、プロになってからどうか知りませんけどね、なんかそっちの方向っていうんですかね。ていうか、同人誌とかされてる方には、手塚さんよりも石森さんの方が、受けが良かったんじゃないかなっていう、まあ勝手に私がそう思ってるわけなんですけども、この方の作品はですね、まあさっきの仮面ライダーもそうなんですけども、まあああいう大ヒットもあれば、まああれは漫画の方で流行ったというよりもドラマの方で流行ったという感じですね。でまああの流れでですね、あの頃変身ものいっぱいありましたからね。私はあのシリーズの中で好きだったのは、あの漫画の方でですよ、キカイダーでしたね。あれはなんかヒントはピノキオだったんですよね。人間になろうとして一生懸命頑張るロボットの話だったんですけども、で結局最後はそのなんていうんですかね、なんとか回路、なんだ、良心回路でしたっけな、ね、良心ってあの親じゃなくてね、いい心の良心ね、良心回路っていうので、その暴走しだすとこう止めるような力があったんですけども、結局最後それは壊れちゃって、で人間になりましたと。ピノキオは人間になりました、でも幸せになれたのでしょうかみたいな感じでね、その話は終わるんですけども、なんか考えさせられるね、漫画でしたね。それまでこうドタンバタン悪いやつやつけるだけで終わるんかなと思ったら、最後なんか、そういう重いテーマで持っていってね、石森さんらしいなみたいに思ったんですけども、他にもですね、この人なんだっけ、時代劇もかなり書いてましたね。一番最初びっくりしたのは、サブと一取り物控えですかね。あれがテレビでいきなりアニメでやりだした時にはびっくりしましたね。何びっくりしたんだろう、白黒でね、当時にしちゃもうカラーの時代だったんですけども、白黒の確かアニメで、でだったのかな、うちが白黒テレビだったのかな、ちょっとその辺はっきりしませんけども、たくぶん白黒だったと思うんですけどね。何がすごかったのかな、 うまく言えませんけどね、そのもう物がすごかったんですよ。物がすごかった、説明全然なってませんね、うん、話も良かったしね。で、もともと青年誌なんですよね、あれやったビッグコミックかなんかで連載されたやつやったんですよね。だから子供は7時から大人は10時からとかって2回に分けてねやってたり、うん、同じ内容やったのかな、その辺ちょっと分かんないんですけども、うん、すごいこうアニメが始まったなと思って、お前見た見たみたいな感じ、友達とね、絵の好きな友達と一緒に、お前見たあれみたいな感じで、すごい革命的に思いましたね。うん、アニメにはならなかったけども、その後でサンダラボーチって言って、発明家みたいな。で、仕事は何してるかって言ったら、吉原の取り立てをやってる男か。で、そいつが発明家でね。で、なんか、SF と時代劇を混ぜたような話だったんですけども。あれはあれで面白かったですね。で、絵がね、なんかいいんですよね。静かな感じがして、でどう言ったらいいんかな、うん、あの人の絵はアニメーション向きだなと本当思いましたね。小回りとかもすごい大胆なことしてね、ぶち抜きとか初めにやったのはあの人じゃないかな。全部の見開きを全部使っちゃうとかね、うん、ああいうのやりだしたのってあの人が最初だったんじゃないかな。うん、とにかく映画が大好きだったそうで、で、いろんなこう、映画のシーンとかな、それを効果的にこう、使うにはどうしたらいいのかっていうのがかなりあって。だから、今の漫画家さんはかなり、多分知らないだろうけども、洗礼をどっかで受けてるんでしょうね。だから、孫かひ孫ぐらいに当たるんじゃないかな、今の漫画家さんっていうのは。その石森さん その最初にやったやつのね、うん、映画といえばですね、007、また新しいのやるみたいなんですけども、あれの真似でしょうね、サイボーグ009っていう、これもヒットした漫画ですけども、これも深いテーマでしたね。もともとこうどうしようもないような人間たちをいっぱいこう集めてきてね、悪い組織がで勝手に解剖しちゃうのね、解剖じゃない、改造しちゃうのね。解剖してどうすんだ。改造しちゃってね。で、みんな、サイボーグにされちゃう。で、世界の平和を、そいつらが守るわけなんですけども。逃げ出してね、その悪い組織から。で、そういう話なんですけどもね。あれもなんか一人一人、キャラクターが明るくないですね。みんな暗いんですね。なんか、すねに傷持つ奴らばっかりでね。なんかそういうところがね、なんか良かったですね。あとね、変わったところで、この作品見て、同人誌っぽいなと思ったんですけども、ジュンっていう、これ、単行本、でっかい単行本なんですけどね、でっかい単行本のやつ一つありますけども、持ってますけども、このジュンっていう、これは何って言ったらいいのかな、絵本感覚で見てるんですけどね、そういう漫画があるんですよ。もう好きなように描かせてもらったんだろうなっていう、そういう漫画がありました、ね、これ説明ちょっとしにくいですね、でもこれを見ないと多分石森さんは語れないだろうなっていう作品で、でこの画集にも近いような漫画見て、かなりこう自分の中で広がりましたね。影響をかなり受けましたね、絵の方でね。ジュンっていう変わったその漫画もあったり、あとね、その大人の方の漫画なんですけども、これかなり昔ですね、1970年代の頃でしょうね。70年代も初めの頃じゃないかな。前も この話したかもしれませんけど、馬が行くっていうのがあるんですよ。馬面の男が主人公になっててね。が実は、どこぞの御曹司なんですけども。だから話の内容としては、というか設定としては、元宮博さんですか？ あの人、ひらしさんなんていない。本宮ひろしさんが書きそうな内容なんですけども、もう、いつも何億っちゅう金を持ってね、ボストンバッグの中に入れて、で、あちこちあちこち旅してる男なんですけども、それがいろんな、こう、人と出会ってですね、いろんな、こう、事件に巻き込まれたりしていく話なんですけども、これがすっごいマイナーな漫画なんですけども、非常に好きでしたね。なんか、今なんですよ。今っていうかな、なんか普遍的なね、人間の業みたいなものが描かれてて、だそうだなっていうふうに、こう、たまにこう読んでは、あ、そうだなって思ってる漫画です、これは。他にもなんかいっぱいありますからね。この人を紹介しようと思ったらもうキリがないですからね。まあ、この辺にしとくんですけども、まあ、手塚さんに並んでね、この石森さんもなんかずっと残っていく人じゃないかな。次の世代、次の世代、次の世代、また古い人たちもね、我々のように古いファンの人たちも楽しませてくれる。ずっとこの人の作品は残ってほしいなと思いますね。ね、古くなっても、こう、いいものはいい。ヤフーさん。古くなったユーザーを切り捨てずにですね、もう一遍考え直して、メッセンジャー使えるようにしてもらえませんでしょうかね。そんなわけで、今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは、明日もどうぞお楽しみに。